このヘブル人への手紙、この箇所はとても私としては語りにくいところですが、聖書のお言葉ですので共に見てまいりたいと思います。教会が牧師や指導者に対してどのように考え、また牧師自身がなす働きというのは何か、そのことを教えてくれる箇所でもあると思います。私より真賀先生にしてもらった方が気が楽かなと思ったんですが、これは責任ある牧師として立てられているものの働きだと自負し、また取り組もうと思っております。一言お祈りいたします。愛する血なる神様、あなたの皆が崇められますように、教会の指導者の働きを牧師自身が、教会の働きに召され従事している一人一人が自覚し、教会において神様を証しする秩序が成り立っていきますように、そのための大切なお言葉ですので、私たちが理解できるように助け導いてください。この礼拝を通しまして、神様が誠の指導者であることを確認し、あなたを褒めたたえることができますように、さらにさらに神様を褒めたたえる喜びに満たされていきますように助けてください。イエス様のお名前によって初めにお祈りいたします。アーメン。さて、この手紙の著者はこそが私たちの助け手であり、私は何も恐れるものはないというふうに告白しました。人が自分に何ができるだろうか、神が私の味方であるならば、そのように告白しました。そしてすぐ挨拶に行ってもよいのですが、この聖書の著者はもう一言付け加えなければならないと、まるで思い浮かんだかのごとくに唐突にこの話が出てまいります。その話というのは、進めというのは、教会のこの手紙を受け取った教会がどこの教会なのか、またはいくつかの教会なのかは分かりませんが、この教会を立て上げた前任の指導者たち、伝道者たち、そのことに心を向けるように進めます。で、その、この教会を立て上げた、主ご自身に用いられた器、そしてその教会に、神のお言葉を定着させるために、働いた、その指導者、そのことを思い返しなさいと言っているのであります。そしてその教会を立て上げた指導者たちの姿はどんな姿だったのか、 詳しくは書いていません。しかし7節でこう言っていますね。彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさいと言っています。ここにどういう形であるか分かりませんけれども、この教会を立て上げた指導者が今はいないんです。どんな形でかは分かりません。去っていったのかもしれないし、時には殉教したのかもしれません。または神様がその任を解かれて身元に引き上げたのかもしれません。ただどちらにしても、その少なくともこの手紙を書いた著者ではない、この手紙を受け取っている私たちと言ってもいいでしょうね、が思い返してほしいことがある。そしてその思い返すときに、彼らの生活の結末というので、そしてこのことともう一つ指導者については17節から言われてますね。あなた方の指導者たちのことを言うことを聞き、また服従しなさいと、また思い出したかのごとくに唐突にまたここに出てきます。よっぽどこの著者はヘブル人の手紙はの中で指導者たちの教会における働き、その大きさというのが大きく映っていたんだろうと思います。で、カルバンという人はですね、実はこの指導者について、まあ、カトリック教会の指導者なんですけれども、とってもこう実際にあんな人たちを指導者として崇めることはできない、まあ、当時の腐敗したカトリックのその指導者たちのことであります。そのように言っています。確かに現代でも教会の指導者があまりにもひどいことをしているという現状があることも知っています、聞いています。しかしそれらが教会のすべての指導者だっていうふうに考えてはならないことも皆さんはご存知だろうと思います。しかしどのような指導者であれというふうにここでは言っていないんですね。何かというと、この7節でこの彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさいと言っています。彼らの生活の結末っていうのはどういうことかというと、これは彼の指導者たちがどういう形かわかりませんけれども、この手紙を受け取った教会の人たちに対して導いた指導者たちがどういう生活を送ってきたのか、そのことを思い返しなさいって言っていますから、模範にしなさいって言っているわけですから、その信仰生活そのものに実は学ぶべきところがたくさんあったのでということですよね。じゃあ具体的にどういうこの学びかというと、特にここで神の御言葉をあなた方に話したっていうふうに言及しています。ですからここで言われている指導者に習う信仰に、指導者に習うその信仰の姿っていうのは、 第一義的にです。その指導者が道徳的にとか品性が立派だとかということよりも、御言葉を正しく伝えているかどうかということに趣が置かれています。第一です。私自身もその生活において決して皆さんに24時間監視されたならば目を覆いたくなるような生活だろうと思っています。ただ私たちはそれぞれの生活、また心の思いの中では完全にいつも神様の前に清いということはありえないだろうと思います。でもです、御言葉が正しく神様の前にあって、教会に伝えられているか教えられているか、そしてその御言葉を、正しい御言葉の解き明かしと、そしてその御言葉にを守るために生きる、そういう信仰生活をしているかどうかということなんですよ。で、実際に私たちはこの教会の前の指導者たちが殉教したのかどうかは分かりませんが、ただその生涯を通して最後まで御言葉に信頼してその生涯を終わったっていうことに見習いなさいと言ってるわけです。その間どんな歩みをしていたか、また生活をしていたか、道徳的に立派だったかということよりも、お言葉に最後まで頼り信頼してその生涯を終えるということ、このことはだけども決して優しいことではないと思います。で、私はこの教会でとても嬉しいことがあります。それは久しぶりに来た人たちが、あの兄弟もあの姉妹もいたね、みんなあの時の人たちがいますねということをこう喜んでくださる伝道者たちの姿を見ますと、嬉しいなというふうに思います。ということはどういうことかというと、このお言葉を聞いた、その聖書のお言葉に従ってその生涯結末まで過ごすことの難しさ、信仰を持ち続けることの難しさ、そのことを覚えるんです。また伝道者はよくそれを知っているからだと思います。でも今この前の御言葉を伝えた指導者たちはいません。つまりどんなに立派な指導者であり、また素晴らしい文章を書く文章家であり、そしてまた素晴らしい説教をする説教者の説教が残っていたとしても、その人たちは過ぎ去っていくんです。でもここに過ぎ去らないお方がいますって言います。それがこの8節のイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですと言っているんです。私たちが前の指導者たち、特に御言葉を伝えたその人が御言葉を信じて信頼をして、そしてその生涯を終わっていく、その信仰を見習うときに、私たちはその信仰を見習うのも素晴らしいことなんですけれども、それらも移り変わっていくものです。でもその指導者たちが、御言葉を伝えた指導者たちが信じてその信仰を持ち続けたイエス・キリストというお方は変わらないんですと言ってるんです。で、昨日も今日もって言っています。この昨日も今日もって言い方はずっと変わりません、昔も今もっていう意味なんですが、特にここでは私は旧約聖書の問題を取り上げていると思います。あの律法の時代、律法を守ることによって救われるというふうに考えていった、律法を守ることに一生懸命になっていったあの時代の人たちも、そして今私たちは福音によって、イエス・キリストの十字架の贖いの福音によって信じて救われるというその生き方をしている私たちも、実は本当は変わらないんです。イエス・キリストは昔からずっといて、そして私たちは信仰によって義と認められるという、その信仰の上にイエス・キリストは私たちを導いてくださってたんですよ。 だから次があるんです。9節なんです。さまざまな異なった教えに迷わされてはなりませんって言ってます。つまり、その一生涯信仰を持って過ごすことの難しさっていうことがあるというふうに言いました。で、その一生涯イエス・キリストの十字架の贖いを信じる、その信仰を持ち続けて、その生涯を終える。それが病気による死かもしれませんし、殉教による死かもしれません。決して一つの死だけには限りませんが、ただイエス・キリストを信じ続けるということが難しくしていることの理由の中に、言い伝えが起こってくるからです。つまり私たちは神様の前に喜ばれる、そして神様に受け入れられる、その生活を通して信仰を持ち続けられると思っているんです。そうするといろんな何かをしたならば、何かをすることによって私は信仰を持っていく、その考え方の一つに当時食べ物についての教えがあったようで、この食べ物を食べたら汚れる、この食べ物を食べたら許されるという規定があったようです。教えがあったようです。そういうさまざまな異なった教えです。私たちがその信仰障害を全うすることが難しくしていることの中に、そういうさまざまな規定がある、異なった教えがある。異なった教えっていうのはある意味では異邦人の教えとも言います。イエス・キリストの福音を信じていない人の教えです。規則です。命令です。で、それらによって私たちは迷わされて、そしてその信仰の生涯を最後まで全うすることができなくなってしまう。ですからこう言ってます。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。その信仰障害を全うするのに何の役にも立たなかった。あれをしてはダメない、これを食べてはダメという、そういう行い、規則によっては私たちは信仰を全うすることはできないんだ。じゃあ何によって私たちはその障害を、信仰によって障害を全うできるのか、最後までできるのかというと、こう言っています。恵みによって心を強めることは良いことですと、こう言っています。私たちがその信仰障害を送るときに、私たちを支えるのはいろんな規則を守る、守れた守るということによって、その信仰障害は全うするものではないし、また全うできないんです。何の益も得ないんです。だけども私たちがその信仰障害を全うする、そのために大切なことは何かというと、恵みによって心を強めることであります。じゃあこの恵みによって心を強める、どういうことなのかというふうに言うことができますね。私たちはこの神の恵みによって心を強められるということは、迷わされないっていうことに逆に言えば言えます。迷わされないっていうことは、さまざまな聖書とは違った教えに迷わされない、神のお言葉からずれたことに心を寄せて、そして迷わされない、それが実は恵みによって生きる、ある意味否定的な意味での説明になります。じゃあもっと具体的にどういうことなんでしょうかと言って、この十節以降のことが出てくるわけですが、私たちはここで大切なことの中に、私たちの心自体はとても救われるために、信仰を全うするために、どうしてもこれだけのことは守らなくちゃダメだという規則が入り込みやすくて、神様の憐れみと恵みによって今の私がある、信仰があるということが忘れ去られていってしまう、そのことが多いということなんです。 で、そのこと、それを教えている指導者です。私たちは、この前の指導者たちが御言葉を伝えたと言っていますから、ここで言っている御言葉っていうのは明らかに福音であります。皆さんが知っている福音であります。その福音は行いによってではなくて、イエス・キリストを信ずる信仰によってとはっきりと言っていますので、その私たちが救われるのは完全に神様の一方的な恵みによるんだということを、に対する教えに様々な教えが入ってきて、迷わされていったときに、私たちが思い返してほしいことがあるんです。御言葉を述べ伝えて、一生を全うしたあの指導者たちはどういう信仰生活をしていたんだろうかな。どうしてあの人は最後まで信仰を持って主のもとに召されることができたんだろうかなっていうこと。そうすると明らかに恵みによって支えられたからということが分かるはずであります。そしてこの恵みによって信仰生涯を全うしたこの御言葉を語った指導者たちのことから始まりまして、だから私たちはただ単に指導者たちのこと、御言葉を述べ伝えた指導者たちのこと、そのことを思い出すだけではなくて、今17節です。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。つまり、様々な異なった教えに惑わされないために、その御言葉を述べ伝える指導者の言うことを聞きなさい、そして服従しなさいというふうに進めるのであります。まず聞くということが進められます。それが本当に御言葉から来ているのかどうか、そのことをよく聞かなければなりません。逆に言うと、御言葉から来ていないならば従わなくても当然ですよね。ですからよく聞く。それは七節にあり、神の御言葉をあなた方に話した指導者ですから、ここに続いていますので、あなた方の指導者たちの言うこと、つまり神の御言葉をよく聞く。そしてそのお言葉が神のお言葉であるならば、それは聞いただけではなくてそれに従いなさい。そうしないといろいろな教えに惑わされてしまいますよ。で、そのいろんな教えから惑わされないために、あなた方の魂のために見張りをしているというふうに言っています。異なった誤った教えから教会にいる兄弟姉妹たちを守る、それが教会の指導者の働きなんです。ある私の尊敬する先生の一人が、前にもお話したと思うんですが、私の中にいつも心に引っかかっている言葉があります。それは、伝道者、説教者は神のお言葉を語ることによって罪を犯してはならない。え、何ですかっていうふうに思うかもしれません。どういうことかと言いますと、説教者が罪を犯す最大の罪は何か、神のお言葉を誤って伝えることです。ですから誤って伝えてはならない。私たちは聖書のお言葉に 従って正しく伝えているかどうかということを決してないがしろにしてはならないし、ないがしろにしたならばそれはもう説教者ではない、教会の指導者ではない、魂を見張っている教会の指導者ではない。それは同時にこれ見る、神様の前に弁明する立場である伝道者でもない、指導者でもない。その教会の指導者というのはまたここに言っていますね、この人々は神に弁明するものであってと言います。取りなしてをしていくものであります。ですからその教会に集っている人々の心が様々な異なった教えになびかれ、ごめんなさい、言葉が出てくる、なびかせる、もう、ちょっと出かかってる、発音無理で、異なった教えに流されてと、ちょっとごめんなさい、言葉が出てきます。流されて、影響を受けてしまうならば、恵みを受けないんですよ。たとえどんなに人が立派だっていい行いだと言ったとしても、恵みを忘れた行いであるならばそれは神様の前に何の役にも立たないということを私たち指導者は知っていなければならないんです。だからあの兄弟姉妹に対して、あの私たちがもし指導者が弁明するものだとするならば、あの兄弟あの姉妹は確かにイエス・キリストの十字架の贖いを信じて、そしてその信仰によって救われていると、そう確信している人なんです。キリストの十字架の贖いを受けている人なんです。と、神様の前に弁明することができなくなってしまってはならないのです。ですから、この様々な異なった教えに人々が兄弟姉妹たちが心乱されて、そして恵みを忘れた歩みをしているならば、それは指導者として、また神の前に取りなす者としての働きを放棄していることになってしまいます。それが実は教会の指導者の役割です。しかしその役割を果たしているならば、その指導者をに対して聞き従わなければならないし、聞き従うというのは具体的にどういうことかというと、17節以降です。ですからこの人たちが、後半です、17節ですから、この人たちが喜んでそのことをし嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。この、嘆いてって、まあ別にため息ついてという意味のようですが、はあ、と思いやりながら教会のその働きに従事することにならないように、むしろ喜んでその働きを、魂に対する弁明、神様の前にその私たちの魂のために弁明する、そして見張る、その働きを喜んですることができるようにしなさい。それが、それを喜んで伝道者指導者ができるのは、教会の人たちが喜んで神のお言葉だからと言って聞いて、その神のお言葉に従おうとしてくださるとき、それはもちろん伝道者もそうですが、伝道者は本当に喜んでその働きをすることができます。そうしたときに誰が、誰のためですかっていうと、その指導者たちのいうことを聞き従うた兄弟姉妹たちにとってそれが益になるんだと言っています。伝道者の益になるわけではないし、 伝道者が得をするためにではないことを覚えていただきたい。伝道者の喜びっていうのは、今お話ししたように御言葉を聞いて従う。ですから指導者たちの言うことを聞きっていうのは、先ほども言いましたように、神のお言葉、語られた神のお言葉を聞いて、それが神のお言葉であるならば、それに従っていく。それが実は伝道者の喜びなんですよ、指導者の。このことは、取りも直さず、お言葉を聞き、そして従う、そのお言葉に従う、人たち兄弟姉妹にとって益となる。そのためにそういう伝道者でありたいと思ってますし、牧師でありたいと思ってます。私たち指導者は、伝道者、牧師は、何か得をしたいというふうに改めて言いますが、思っているわけではありません。まあ時々弱さが出てきますけれども、でも私たちは、私も含めて、神のお言葉にその生涯聞き従う、服従する、そんな生涯を送りたいと願いますし、そういう一生を、結末を皆さんに送っていただきたい、一緒に送りたい。だから神のお言葉を聞いてほしい、そして神のお言葉に従ってほしい。そうすると皆さんの益になるし、また私の喜びに、そのことをこの著者は語ります。そしてもう一つ、聞き従う、服従するということのもう一つ、これは聖書の著者がしてほしいこと、皆さんにしてほしいこと、まあこれとは別に祈ってほしいということでした。私たちのために18節、祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからです。この正しくっていうのも、あくまでも神の前に、神のお言葉に対して正しく、正しい神のお言葉を伝える、そしてその神のお言葉に正しく応答していくことができる、そうしたいと思っている、そういう生き方がしたい。だから皆さんに私たちが願うことは何かっていうと、祈ってほしいこと。祈りに対して本当に力があると、また伝道者、指導者は思っている人たちのことも、もし伝道者、牧師が、指導者が教会に祈ってくださいということを言わなくなったならば、その指導者は別のものを求めていることになります。伝道者や指導者が教会に求めることは、その伝道者の働き、牧師の働きが正しく行うことができるように、御言葉に従って祈ってほしいと願うこと、それが第一です。ということは、伝道者、牧師、指導者は祈りが決して無駄でないということを信じているし、知っているからです。もしそのことを願わない伝道者、牧師、指導者であるならば、祈りは神様の前に何の意味がない、神に信頼していないということを表明しているのと同じだからです。そのような伝道者の主張、言葉は正しく伝えようとしていることに 正しく神のお言葉を教えていると伝えているということにはならないのではないだろうかと思います。これは私の思いです。私たちは祈りに力があると私は信じております。しかしだからこそって言ったらいいでしょうか、祈っていただかなければ私の力は本当に弱いし意志も弱いので、神様のお言葉に正しく反応し行動できるとは、願ってはいてもできるとは限らない、そういう弱さを持っているってことをよく知っています。でもそこに兄弟姉妹たちが祈っててくれるっていうことは大きな励ましですよ。私たちが、まあこれは私の例だけでマハ先生は違うと思うんですが、罪の誘惑があったときに思い浮かべるのは何ですか。兄弟姉妹たちの顔です。そして兄弟姉妹たちが私のために病の時、入院してる時もそうです。思い浮かんだときに、ああ伝道者として牧師としてこの病院でどう過ごさなければいけないのかということを考えさせられました。そして入院生活において最大の証ができる、何かできるはずだと励まされました。それは私たちは指導者は私たちのために祈ってくださっている教会の兄弟姉妹たちがいることを私たちは信じているからです。また祈りに力があると確信しているからです。多くのまた教会の兄弟姉妹たち、また多くの先生たちが祈ってましたというお話を後からお聞きしました。ああそれによって今私は支えられてるんだな。だからその祈りの力の大きさというのも19節で本当にこの著者は確信してるんですね。ですからまたもっと祈ってくださるように特にお願いしますと言っています。祈りに力があるということをこの著者は確信していますし、また具体的なことのために祈ってくださいって言います。何かそれだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。抽象的じゃないんですよ。私たちの必要の本当に願っていることの具体的なことのためにも祈る。そしたら必ず実現してくれる。こう願って信じている。そうしますとペテロの手紙にも指導者たちについて書いてあります。尊敬しなさいということも言われます。じゃあ具体的に尊敬するってどういうことなのって言うと、やはり祈ることなんでしょうね。そしてまたこの指導者たちの言うこと、神の語られた神のお言葉をよく聞くということ、そして神のお言葉に従って、そして益を得ていく、その生涯を全うしていく、信仰によって全うしていく、その姿こそ私は指導者たちを尊敬し敬うということの具体的な表れだと思います。ペテロはそのことをペテロの手紙の中で読者に語っております。どうか教会は、牧師が、伝道者、指導者と言われる人たちが正しく神のお言葉を伝えているかどうか、またその正しく伝える神のお言葉にを指導者たちは命がけでそのお言葉をの正しき理解と福音を守るために戦っているかどうか、そこに目を留めていただきたい。そして確かにお言葉の真理を保つ、 そのことが確信できたならば、いろんな良いと言われる規則があるかもしれません。世の哲学があるかもしれません。でもイエス・キリストにこそ満ち満ちた、すべてのものが満ちていると、コロサイの手紙の中にあります。キリストに聞くならば御言葉に聞くべきです。そして恵みの中をその信仰生活全うしていく、そんなお一人お一人であってほしいと願うとともに、私自身そのためにその生涯、確かにあの人はその信仰の御言葉のために生き、そしてその御言葉を真理を守り続けた、そういう歩みであったという一生を終わりたいと、そういうふうに願っています。そのためにぜひ祈っていただきたい。それは教会の益になるからです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの皆が崇められ、そして褒めたたえられる、そんな教会とさせてくださいますように。もっともっとあなたのお言葉を正しく伝えることに、このしもべ励むことができるように、また御言葉を聞いた兄弟姉妹たち、吟味し神のお言葉に間違いない教えであるならば、それに服従する決心が与えられていきますように。そうして本当にますます恵みによってその生涯、信仰を持って歩む生涯となり得ますように。主が来られるまで、主に召されるまで、どうか信仰の良き模範と私たち一人一人がなれますように、そんな歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 Amen.